京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でざっくばらんにクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都の青年会議所で理事をしております宇田地こと宇田敦彦、私一人でお送りさせていただきます。皆さん6月半ばですけれども、いかがお過ごしでしょうか。梅雨の季節ではあるんですけれども、まあ、暑い日もあったり梅雨っぽい季節も、日もあったりという最近ですけれども、まあ、コロナがですねなかなか収まらない中で、まあ、緊急事態宣言が解除されるのかどうかと、まあ、ちょっとやきもきする中なんですけれども、まあ、オリンピックができるかどうかなみたいな皆さん、まあ、心配事も絶えない中で、なんとか日常生活が早く戻るといいな、そんな感じかなというふうに思います。まあ、コロナでねなかなか皆さん苦労している方多いかなと思うんですけれども、まあ、特に例えば大学生とか、まあ、この番組でも大学生の方この間も出ていただいたんですけれども、なかなか交流ができてなくてですね、中には一回も大学に行けてないなんていうニュースも出てきたりして、なんかかわいそうだなと思ったりします。で、我々は青年会議所としても普段我々はやっぱり人と会ってですね、まあまあもちろんお酒も飲みたいんですけれども、やっぱりいろんな事業をしていろんな多くの人と会って、その中でまあ盛り上げていきたい、街を盛り上げたりですね、いろんなイベントをしたりとか、まあそういうことが普段中心となって今まで活動してきたので、それがまあできないというのはなかなかまあ寂しいなというふうに思ってます。まあ、その中でもですね、私はまあ今の京都青年会議所でまあ事務局長というまあ立場をお預かりしてるんですけれども、もう一つまあ日本青年会議所というまたまあ日本を舞台にした青年会議所がありまして、そこでまあ日中共同委員会というですね、日本と中国に関係するまあ事業をさせていただいてまして、まあそこではまあコロナ禍の中ではあるんですけれども、まあ学生のプログラムとか、あとはまあビジネス交流会のプログラムとかさせていただいてまして、でこの学生のプログラムがですね、まあ大学生、まあ、日本人の大学生と、そしてまあ中国人の留学生との研修育成、そしてまあ発表のプログラムなんですけれども、まあ、これが今終盤戦を迎えてまして、もしよかったらですね、ぜひ見ていただきたいのが、今の日本青年会議所の YouTube チャンネルを見ていただきますと、そこに大学生が作成して、我々でアップさせていただいた動画がありまして、これがまあ、日本の中国の関係を良くするっていう、まあ、目的のもとですね、まあ、中国の魅力を発信しようと。まあ、あんまり普段なかなか中国の話題って、まあ、領土問題とか、まあ、歴史の問題とかっていうのは、まあ、ニュースに出てくることはあるんですけれども、まあ、中国の魅力ってじゃあどんなんがあるのってなかなか知る機会がないと思うので、まあ、それを見ていただくとですね、まあ、例えば中国と日本の結婚式の違いとか、聞いたことありますかね、谷紙麺、私も今回初めて知ったんですけれども、酸っぱくて臭いっていう谷紙麺、どんな味なのかなと思って見てて、食べたくなるような動画があったりとか、中国風のメイク、まあ、中国と日本とメイクの仕方がこんな風に違うんだよみたいな、そんな動画が流れたりしてて、いやすごいなと思うのは、大学生がですね、今回もうオンラインでしか授業というかプログラムができてない中で、発想力がすごいなと思って、オンラインの中でもこういう動画を作ってですね、仕上げていくことができると。まあ、もちろん我々としても、まあ、オンラインじゃなくてみんなで会って交流をして、親睦を深めていくっていうのが一番いい形だと思うんですけども、それができない中で、みんなで目標に向かってオンラインで、こうやって動画を作成したり交流したり、まあ、できているっていうのが、まあ、すごいなと思って我々も感心させてもらってるんですけれども、この日中共同委員会の学生プログラムも今、まあ、佳境を迎えておりまして、今ですね、日中の課題解決アクションプラン、まあ、ちょっと難しい響きなんですけれども、これの作成に向けて今学生が頑張ってまして、最後今発表会がもうすぐ行われます。まあ、このアクションプランというのはですね、まあ、SDGs、皆さん聞いたことありますでしょうか。まあ、それをまあテーマにしておりまして、まあ、日本と中国それぞれ SDGs の観点からそれぞれの国で SDGs のウィークポイントを取り上げて、まあ、日中共同して何か社会を良くするようなことができないかなと、そういうプランを考えるものでして、これから発表会がありますので、またこのラジオでどんなプランが出たか皆さんにシェアさせてもらえたらなというふうに思ってます。さて本日はですね、ちょっと私一人でお送りさせてもらってるんですけれども、ちょっとテーマとしてですね、まあ夢を持つと、 というちょっとテーマでお送りさせてもらえたなと思ってまして、なかなか今まあコロナでですね、なかなかまあ先ほど学生さんのお話もさせていただいたんですけれども、まあ夢を持つってまあ難しいですよね。まあただでさえコロナでなかなか遊ぶことができなかったり、交流することができなかったり、でもそんな中でもやっぱり夢を持ってもらいたいなと、そんな思いがあります。まあ夢といえば、何でしょう。夢といえばですね、例えば、ワンピース。海賊王に俺はなるっていうのを、あれすごいなと思って、私はまあ実は結構ワンピースマニアでして、他のアニメそんなに見ないんですけれども、これだけはずっと見ててですね、まあワンピース、まあずっともう15年ぐらいですか、あるので、まあ詳しい方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあこの中で、まあ、海賊王に俺はなるっていうこの有名なセリフ以外にも、まあ、すごい私が好きなセリフがありまして、四方の島、エニエスロビーっていうのが出てくるんですけど、途中でね。その時に、ルフィの仲間であるロビンが言った、私は行きたいっていうメッセージとかですね、ブルックっていう、またルフィの仲間がいるんですけど、全身骨だけで、頭が骸骨っていう、どうしてこういうキャラクターが出てくるんだろうって、初めて見た時びっくりしたんですけど、こんななかなか面白いキャラクターで、このブルックがですね、まあ生きててよかったっていう、まあセリフがあるんですよね。まあ他にも、例えばアラバスタっていう砂漠の国があるんですけど、このアラバスタの国王が、まあ国とは人なのだ。まあ国って何なんですかって、まあそういうテーマで取り上げてたりですね。まあいろんなメッセージ性が詰まってるんですよね。なんでワンピースっていうのは、まあ今もう15年以上続いてきて、いつ終わるんだろうっていうよりも、どんどん内容が、いろんな展開があるんで、これからも楽しみなんですけれども、ぜひ皆さんも見ていただけたらなというふうに思います。まあもう一つ、夢といえば、有名なセリフ演説がありますよね。I have a dream。皆さん聞いたことありますでしょうか。これアメリカのマーティン・ルーサー・キング、キング牧師とよく言われるんですけども、この方が有名な演説で言われた I have a dream。これぜひですね、皆さんちょっと聞いてもらいたいなと思って、この英語の勉強にもなりますので、すごいこの力がこもったセリフでして、I have a dream and I have a dream っていう形でどんどん畳みかけるように、こういう夢があるっていうふうに訴えかける演説なんですね。で、この I have a dream で何を言ってるかというと、この当時ですね、リンカーンが奴隷解放宣言をして、奴隷制が廃止になったんですけれども、まだまだその当時、学校とかトイレとかプールとかそういう施設で、あとバスとかその公共交通機関とかでも白人と白人以外の非白人の区別で異なる施設を使ってた。なんでそういう社会を憂慮してですね、人種差別の撤廃と各人種がそれぞれ共和して一緒に暮らせる社会を夢見て、こういうキング牧師が発言されたものでございました。ちょっとここで小休止をさせていただいて、京都の話なんかを織り交ぜていきたいと思います。京都と世界のクロストーク、引き続きお送りさせていただきます。本日は夢を持つっていうようなテーマでお送りさせていただいてるんですけれども、前半ワンピースとかキング牧師の話をさせていただきまして、ちょっと今京都の話をねちょっとしていきたいなと思ってまして、今大河ドラマで渋沢栄一が放送されてますけれども、これから大政奉還に向けて動いていくと思うんですけれども、京都でもこれから大政奉還を終えてですね、京都から東京に首都が移転すると、厳密に言うと京都にも都を残す形で、天都というふうに言われるんですけれども、天皇が京都から東京へ行って多くの人がついていて東京へ移住する中で、京都はですね、天皇を失って、ぽっかりと穴が開いたような寂しさがあって、経済も衰退していったと、一説には、いずれ狐や狸の住処になるんじゃないかと、そんな風に言われていた時代だったんですけど、そんな中で、元気な京都を取り戻そうと、市民一丸となって、近代化事業に着手していたっていう歴史があるんですね。例えばまず教育に力を入れたんですけれども、日本初の小学校が誕生したり、あと、有名なのでは、明治8年に、 まあ、新島城によって同志社英学校、まあ、現在の同志社大学、まあ、できたりして、まあ、こういう礎があって今は京都は大学とか学生の街と言われる街になってるんですね。もう一つ、まあ、産業復興にも力を入れまして、皆さん聞いたことありますでしょうか。精密局っていうのがですね、明治に3年にできたんですけれども、今の、まあ、島津製作所の創業者である島津玄三さんもここで学ばれたということなんですけれども、今の道田美術工芸高等学校、これ河原町2条上がったところに、できたんですが、まあ、理化学の研究施設でして、まあ、ビールとか石鹸とか伝統産業品とか、そういうのの改良や研究を行った施設なんですね。だこういう、まあ、産業復興に力を入れたことからですね、今皆さん京都には名だたる企業がたくさんありますよね。まあ、任天堂、京セラ、日本電産、村田製作所、オムロンとか、まあ、島津製作所とか、そういう、まあ、世界に名だたる企業が、まあ、あるのは、まあ、こうやった、まあ、先人たちの、まあ、東京に、都が移って中でも京都を盛り上げていこうという、まあ、先人たちの、まあ、努力の結果、こうやって、京都が今も発展してるのかなというふうに思うんですよね。でもう一つ、まあ、これちょっとぜひ紹介したいなと思うのが、琵琶湖疎水あるじゃないですか。これが第3代の京都府知事、まあ、北垣国光さんが、まあ、決意されたんですけれども、これはすごい難工事でして、オランダ人の技師がですね、まあ、これは難しいと、なかなか手がつけられないと言った中で、まあ、当時まだ大学を卒業したばかりの田辺作郎さんがですね、主任技師になって、そしてまあ最難関と言われたトンネル、2キロ、2436メートル、すごい長いトンネルをシャフト方式っていう方式で、トンネルを作ってですね、この琵琶湖疎水を作ったというふうに言われてます。で、その後、まあ、蹴上発電所が建設されて、京都電気鉄道というのがこの電力を使って、まあ、日本で最初の市街電車が走ったというふうに言われてます。まあ、こうやって見るとですね、まあ、京都の街っていうのは、まあ、寺院や仏閣があって、そしてまあ鴨川などまあ自然があって、まあ、すごい私も好きな街なんですけれども、明治維新以降のこういう先人たちの苦労があって、まあ、大学の街になって、そしてまあ世界的有名な企業が多くある街になって行ってきたのかなというふうにまあ感じるわけです。まあ、今コロナで難しい中なんですけれども、まあ、我々もですね、今今日は夢を持つっていうテーマでお送りさせてもらってるんですけれども、まあ、どういう夢を持つべきかというふうにまあ考えたときに、まあ、先ほど SDGs っていう話も出てきました。これはまあ2030年に向けて持続可能な開発目標として社会を良くしていこう、または2050年に二酸化炭素排出実質ゼロを目指していこうと、まあ、いろんなふうに言われてます。まあ、コロナで楽しみが減って、まあ、苦労している方もたくさんいるとは思うんですけれども、なんとかまあ50年後80年後、まあ、その先に向けて、まあ、この京都の街を、まあ、地球という、まあ、この星をなんか受け継いでいきたいなと、まあ、そんな責任があるし、まあ、青年会議所としても、まあ、個人としても、まあ、そして、みんなが、まあ、夢を描ける時代になっていけばいいなというふうに思うんですよね。まあ、今日は夢を持つっていうテーマで、ちょっとまあ大きなテーマなんですけれども、お送りさせてもらいました。なんかまあ京都に住み暮らす中で、そうやっていろんな先人たちの息に触れたりとか、自然に感じたり、そしてまた将来のことを考えたり、なんかいろいろ思いながら、まあ、コロナで難しい中なんでもですけれども、皆さんで夢を持って、生きていけたらななんて思って放送させていただきました。これからもよろしくお願いします。本日はうだち一人でお送りさせていただきました。ありがとうございました。